DJ グースのドラケテンウォーオーツナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。新庄剛志に会いたいグースです。
はい、新庄剛志を私の何ですかね、専属じゃないや、床屋さんの方が会いました、ナモです。
長い、いいよ。はい
はいはい
はい、ということで、
はい
はい、新庄かっこいいよねっていう話なんですけどね。
はい、そんな何に会いたかったんですか。
そんなにっつうか、まあ熱望説はほどじゃないけども、
うん、あ、そうなんですか。
これ数少ない阪神選手の一人なんでね、
はいはい、
新庄剛志ね、
はい
はい、剛志でいいよね、はい、合ってるよね。
そうです、はい、
剛志だよね、ね、うん、
はい、はい、なんか、はい
はい、それからはい、ゲストさんお招きしております、久々ですね、客員レギュラーアトムさんです。どうもご無沙汰です。
あ、どうもアトムです。
はい、どうも
沙汰しております。
久しぶりです。こんばんは。
久しぶりです。はい、
はい、まあ、本当はね、こう3月に1回お声かけたんですけど、その時ちょっとお忙しかったということで。
ああ、そうなんです ね、
うん、はい、今どうですか、うんうん、落ち着いてました。
今落ち着いてますね。
あ、本当ですか。あ、
はい、
なるほど、
はい、
どうですか最近。
最近はね、やっぱり家にいる時間がどうしても長いので、うん、ついダウンロードのゲームを買ってしまいがちですね。
おっと、
出かけなくても買えちゃうから。うん、
はいはい、
任天堂スイッチとかね。
お、
はいはい、でね、ゲームの、ダウンロードのゲームって、
はい、
結局ね、一年中セールやってるじゃないですか。スプリングセール、ゴールデンウィークセール、サマーセールね。オータムセール、結局ずっとやってるんですよ。ずっとやってるんですよ。だからね、結局ゲームファンは一年中落ち着かない状態にこう置かれてるわけなんですね。
うんうん、
今何が安いんだみたいな感じでこう常にこうね、買ったゲームのことを忘れて持ってないゲームのことに持ってないゲームのことに心を奪われる仕組みになってるから、家にいながらね、それじゃいかんなと思ってんだよね。もう持ってるゲームちょっとお前が言うなって言われそうだけどさ。
ね、その合間合間にね、新作ゲームが来ましたとかってね、なりますからね。
そうそうそう、
うん、
そうなんですよ。そう、
じゃあ、あれですか、もう積みが着々とまた、
うん、そう、まあ以前ほど買ってないけど、ただ、最近だとね、モンスターハンターライズを普通にやったり、
うん、
してたんだけど、うん、それをちょっと途中で一旦中断して、
うん、
サガフロンティアをやってます、今、サガフロンティアリマスターを。
なるほど。
へぇ、うん、はいはい。
サガフロンティアか、俺やった時ないな。
プレイステーションで出たやつですね。あれの、移植版。
へぇ、
そう。
うん。
ナムさんやった時あるの？
ありますね。1も2、1と2やったことありますよ。プレステで。
あ、そうなんだ。うん、
はい、私は今回スイッチのリマスター版で初めてやるんですけどね。
うんうんうんうん、
はいはい、
まあ、あのシリーズはすごい癖があって独特ですよね。
そうですね、
うん、まあ、そこがいいんだけどね。
あ、まあ、俺も名前は聞いた時あるしね、面白いという話は聞いた時あるんでね、うん、はい、
うん
うん、
ヒットしたゲームだっていうのは分かってるんですけども。なるほど、はい、やり始めですか。
そう、まあ、10時間ぐらいやってるかな。
ああ、まあまあまあまあ、なるほどね。へえー、
そう、あれですよ、はいはい、いろんなゲーム、いろんなゲーム並行してやるタイプだから、
うん、
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 そう、だからどれも15時間ぐらいプレイしてる、いろんなゲームを、
めちゃくちゃと、ね、手をつけてます的な感じで、ね、
そうそう、
う
ん、
はい、
それから前回、アトムさん来てくれた時、ほら、あれ、オホーツク2キーウ、
はい、
はい、でね。今度イベントやりますよとか、そういった話をした
と。あとあれですよね、淡路島のドラクエアイランドとかね。
そうそうそうそうそう、ありますよね。
そういうなんか ゲームのイベントについて話したんですよね。
ですね、うん、
あれが今年の元旦だったかな。
うん、そうですね、元旦
配信したの、
うん、
うん
うん、
そう
で、う
ん、まあ結局延期になっちゃいました。はい、
ね、
そうそうそう、
その時に、ほら、オホーツクに起源 のイベントがありますよと。で、グッズ通販あればいいですねっていう、ね、はい、話してしましたけども、ちょっとその辺でなんか報告があるんじゃないですか。
あ、通販買いましたよ。
お、うん、
買いました、買いました、
ええ、
買っ でね、なんかほら、今時さ、現金書留でさ、なんか、郵便局からお金送って、それで買う方式だったんだけど、まあ、それもまあ。
あれじゃないんですね、カードとかそういうんじゃなくて。
うん。封筒に現金入れて、お釣りのないように。
はあ。
ええー、ね
うん。それで、網走とか、封筒に住所書いてさ、
はい。
はい。送ったんだけどさ、それもまあすげえ新鮮だったけどね。
そこはなんか昭和テイストな感じで。
そう。
うん。
そう、それで、あれ、なんかね、缶バッジとかさ、なんか、記念のなんか小冊子みたいなやつとかさ、
うん。
なんかそういうのね、買ったんだけど、なかなか良かったですね。品物がちゃんとしっかりしてたから。
あれ
ただね、
うん
木彫りの人形があるんですけど、
はい、
それだけはね、それ一番欲しかったんだけど、それは現地に行かないと買えないんですよ。
ああ、
通販はやって
ない。
やっぱね、現地に行った人と差がないと、行った人もつまんないだろうからね。
いや、まあ、うん、とはいえ、うん、さ、時間差で手に入るとか、ね、うん、そういったあってもいいかもしれなかったですけどね。
時間差はなんとか対応してほしいですけどね。
ね、
うん。うん。で、私もあれですね。
はい。は
い、いや、関係ないですけど、
うん、
いや、オホーツクに行こうとしたことありますよ。
おお。あ、そうか。ナモさんはだってあちこちに飛び回るからね。いろんなもの食べたり。
ね、うん。
は
い。いやいや。
ね、それ、何、行こう、仕事で、
はい、そうですね。そうしたらなんか飛行機がですね、
うん、
なんか強風で着陸できないって、まあ、
その
空港まで行ってるんですけどね、
うん、
上空をなんかぐるぐる回って着陸できませんということで羽田まで引き返しました。
それいつの話？
これは去年ですかね。
あ、最近じゃない、最近じ
ゃ去年の2月とか、ね、
じゃあちょっと時期ずれてたらイベント行けたかもね。はい、
そうですね、
うん、で木彫りの人形買ってきてね、アトムさんに渡すっていうことはできましたけど、できたからね。
ああ、そうか、そういう、ね、反則ができるんだね。
ね、うん。っていうのをね、
はい、
昨日一昨日ツイッターの LINE で新井清和先生 の, タイムツイッターのライン見てたら、アトムさんの名前出てきたから、
はい、あ、そう？
そうそうそう、リツイートされてたんですよ。
あ、そうだったっけな。
そう、
うん、
グッズ買いましたよ、
ね、あ、買いました、買いましたみたいなやつ。
そうそうそうそう、おお、すごいって思いながら聞いて見てましたけどね、うん、はい、ということで、うん、ね、いい買い物をされたということでね。
はい、
うん、なかなりさんちょっと余談なんですけど、
はい、
このアドベンチャーゲーム、またなんか最近今度新しいの出るらしい。
あ、なんかね、今クラウドファンディング、
うん、
第3弾の予算をこう集めるんで、
はい、
キャンプファイヤーでクラファンが始まりましたね。
ね、らしいですね。
うん、
うん、
あ、もともとクラウドファンディングだったんだって思いながら、今までのゲームがね、
うん、
聞いてましたけどもね、うんうん、あれ何でしたっけ、前出てたやつ、
あれはね、なんだっけ、偽りの黒真珠と、あと凍える銀霊花、
うん、
ちょっと2つ出てるんですよね、
うん、
1作目が黒真珠で2作目が
銀霊花ね、銀霊花ね、
で、
そうそうそ
う、ご当地ドラマみたいな、
そう、ご当地ドラマですよ、
うん、になってて、うん、で次はなんか九州とかでのどっかですみたいな話なんですね、
うん、らしい、
うんうん、もしかしたらリンマーさんの地元かもしれないし、九州とか、
ね、ああ、そうなんだ、
うん、どうなるかっていうところですけどね、
うん、
はい、
はい、
かなり、話脱線しましたけども、はい、今回の話なんですが、はい、今回はドラゴンクエストシリーズの裏設定というか小ネタとか、
うん、
都市伝説っていうのがちょっとね、ありますので、
はい、
それについてちょっといじっていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい
はい、
はい、それではアトムさん振りをお願いします。
はい、都市伝説もよろしく勇気。
5.5 で新しい呪文が出たんで早速覚えてたんですよ。
なんだって？
その名もベレケベレベレーノベレノーマってあります。
それってどういう呪文なんですか？
なんと相手を毒にかけてどんどん HP を削っていくんですよ。
それは強力な呪文ですね。いろんな敵にも効きそうだし、私も試してみたい。
ドラゴンクエスト10バージョン 5.5 は好評配信中。
でも唱えた後にどうもお腹の調子が悪くなったり、テレビの占いが最下位だったり、肌が荒れたり、リーの合成で天井3回かかったりするようになって、
うわ
ー、お気の毒。お気の毒。
毒だけにね。
はい、それでは本編です。改めましてよろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、あのドラゴンクエストシリーズ、各シリーズの裏設定とか小ネタとか都市伝説についてね、はい、ちょっと語りたいなと思うんですが、はい、まあ、
はい、
調べるとね、いろいろたくさんありすぎて、
そうですね、
まあ、1時間かそこらでは絶対に終わらないと思うので、うん、かいつまんでいきながらね、ちょっといきたいなと思いますけども、
はい、
はい、
で、まあ、今回ちょっと改めて調べたんですけども、まあ、それ以前にもちょっと知ってるネタとかもちょっとあったので、ちょっといろいろ出し合ったり広げたりしながら話していきたいなと思うんですけども、
はい、
うん、はい、
まあ、まずはちょっと私から
はい
ちょっとご紹介していきたいなと思います。
はい、
一応なんだろう、ネタバレ出てくるかもねっていうことをちょっと前置きしておきます。
ああ、そうですね、はい、一応ね、シリーズのいろんなね、いろんな話が出てくるからね。
はい、
はい、
なので、はい、お願いします。はい、まあ多分ね、アトムさんこれ全部知ってたよって言われそうな気しますけどもね。
いや、うん、そんなこともないですよね。え、こんなことあんだみたいなこともあったしね。
あ、なるほど。
うん、
はい、じゃあまず、
はい、
ナモさんにちょっとクイズっぽくちょっといこうかな。
お、はい、
問題、
はい、
スライムベスのベスはどっから来てるか。
え、メス、メスがなんか目がないか、目が使えないかってベースになったとか。
ああ、じゃあ由来があるんですよ。
あるんですか。
あ、あります、ね、
わかんないですね。じゃあ、はい、
エリザベスのベスから来てるそうです。
へえ、そうなんですか。
はい、
結局なんかスライムベスって、うん、スライムのメスなんですかね。
なんかメスっていう扱いみたいですけどね、なんかね。
なんかでも、これも諸説あって、
はい、
ベスっていうのが、はい、そのエリザベスとかの女性名でなんとかベスって使うんだけど、
うん、
それ以外にもね、はい、ヘブライ語で、
うん、
ベスってね、第2の2番 2っていう意味があるんでね、アルファベットで言うと B、
はい、
A がアレフ、アレフ、うん、ベス AB みたいなね。
ほう、
だから、うん、だから始まりの国がアレフガルトで、
あ、はいはい、
でベスがだからね、2番目の敵みたいな意味だったんじゃないかなって私は思ってたんだけど、
ああ、なるほど。
そういう説だね。そういう説もあるんだよね。
うんうんうん、
ただ、あれが、色が、エリザベスとかの女性名の女の子の名前だねってことで、
うん、
色とあれでこう、水色がオスで、みたいな、うん、そういう説も確かにあったんだよね、うん、ずっと。で、公式がなんかね、攻略本だったかな、なんかね、スライムのメスって言ってた本もあったんだよ、前。スライムベスの女って言ってる本もあった、確か。
うんうんうん、
うん。なんかそんな、記憶私もありますね。
そうそう。
なるほど。
そう、入り乱れてますね。これも、
うんうん、
はい。
ビシッと定まったあれはないですけどね。まあ、説明ですよね。はい、
うん。
うん、いや、さっき、あとね、さっきちょっとナモさんが言いかけたこう理論的なのを言うと、はい、はい、ダースドラゴン。
はいはい。
ですが、これ多分アトムさんご存知だと思うんですけど。
はい。え、何？ダースドラゴン？
うん。元は、本当はダークドラゴンって付けたかったんですけど。
あー、字がなかったのか。
そう。く、うん、なかったんですよ。
うん。
なので、すにしたっていう。
そうそうそう。
なんか、ガケワンがなんか、文字数制限が結構、
うん。
うん。
あるらしいですね。
うん。
うん。 カタカナが50種類は使えなかったらしいからね。十何種類ぐらいしかなかったんじゃないかな。なんか。
だと、半分も使えなかった。
うん。そう。それであの、リムルガヤルとか、ベギラマとかね、そういうのを作ってたんだからすごいよね。
うん。だもっとすごいのは文章を作ったってのはすごいですけどね、それでね。
こう、そうそうそう。
言葉だっただけだったら、まあ、あれです、ね。
はい。
じゃあ、もう一つ。クイズ形式、はい、ダモさん。
はい。
シリーズ、ドラクエシリーズの解禁賞は、
はい、
スライムと、もう一つ何？
メタルスライムです。
ああ、正解。ああ、そう
です。おお、すごい。
すごい。
はい。
そうなんだ。
だけみたいです。
うん。
そうです。
うん。
へ
キメラとか全シリーズ出てんのかなって思ったら出てないですね。
おお、ね、意外とね。あ、そんなもんしかいないんだ。
うん。
意外だな。そう
ですね。あ、なんか、ドラキーとか全シリーズ出てきてそうなイメージありましたけど。
うん。
あ、僕、それで不思議なのはね、その解禁賞ってことでね。
うんうんうん。
そんな、あんだけシリーズだってそんなもんなんだね、解禁賞ね。
そうそうそう。
で、
で
ね、
そう
です
ね、
僕ほら、
はい、
ドラゴンっていう敵じゃないですか。ドラゴンってあの竜王じゃなくてドラゴンね、
うん、はい、
一般のモンスターの方のドラゴン、
オーソドックス、はい、
うん、あれがさ、すごくデザイン的にいいモンスターだと思うんだけど、
はい、
その割にはなかなか出てこないんだよね。なんかロト3部作、まともに出てくるのロト3部作ぐらいで、
はい、
それ以外だと10とか、11とか、
はいはい、
あとねリメイク版の7だったかな、なんかそんなものしか出てこなくてね。なんかこ
う、
ここまで出ない、ドラゴンクエストなのに、ドラゴンをさ、なんか避けてるってどういうことよって思ってさ。なんかさ、ここまで出ないとなんか意図的に避けてる気がするんだけどさ、そんな固くなになる意図ってなんかあんのかなって逆になんか不思議でさ。普通に出てきても、普通に出てきてもいいじゃんと思うんだけどね、あれ。
そうですね。
ですよね、まあ中盤ぐらいにね、出てきて。
そうそうそう。
とりあえず、ね、
はい、
2番目ぐらいの難敵みたいな感じでね、出てきてもいいのは。
まあ、なんか最近は結構変わったドラゴンが多いですからね。
まあね、いろんな種類出てきてますからね。
はい。
はい。じゃあ、私から、もうちょい、いきますけども。はい、ね。
はい。
6の主人公、いますけど。はいはい、最初デザインテリーだったっていう。これはトムさん知ってたんじゃないかな。
あ、これは知ってましたね。
知ってました。
そう、あの、主人公、あの、ドラクエ6の主人公のイラストを発注したら、最初はテリー用のイラストが回ってきたらしいんですよ。
うんうん、
で、はい、でも、主人公にしてちょっと表情に影があるから、
うん、
使えない。でも、捨てるのもったいないねって話になって。
うん、
それで、じゃあ脇役に使いますってことになって、
うん、
主人公は主人公でまた別に作り直してもらったっていう。
へ
ー。でね、だからその時までテリーの設定はなかったんですよ。あのテリーのあのイケメン剣士の、
うん、
ドランゴを引き、あの、連れたあの、ああいう設定は、出る予定はなかったの、最初は。
うんうん、
あのイラストがボツったせいでその役が生まれたんだよね。
あー。
な
るほどね。
そう。
で、書き直した。うん、のが、まあ、今回ちゃんや今のデザインになったっていう、
うん、ですか、
ね、
そう、だからあそこでボツってなかったら、うん、テリーのワンダーランドもなかった
っていうことですよね。
そうですね。
なるほどね。はい、じゃあ1回私からは置いといて、アトムさん、はい、どうですか、
はい、
いろいろちょっと気になったやつ。
私ね、ちょっと地味なんですけど、
はい、
冒険の書の話、
はい、
冒険の書って昔のファミコン、スーパーファミコンの時は消える時が結構あって、
はい、
ね、接触、接触不良、端子部の接触不良とかで消えちゃう時があって、
うん、
まあ、数々の悲劇を生んだわけなんですけどね、
うん、
消える時のメッセージで、お気の毒ですが、冒険の書は消えてしまいました。
うん、
はい、
あれがね、なんかね、スーパーファミコンのドラクエ1、2と、
うん、
あと同じスーパーファミコンのドラクエ5、この2つだけね、お気の毒ですがじゃないんですよね。
どういう
と、誠に、うん、誠に残念ながら、
うん、
冒険の書1番は消えてしまいました。うん、 このねスーパーファミコンの2本だけが違うんですよ。
テキストが違う。誠にお気の毒ですが、
誠に残念ながら、なんでここだけこの2本だけでね、
はい、
その5の次に出た6ではまたいつものお気の毒ですがに戻ってるんですよ。
ほう、
それが意味が分かんない。なんでそんなとこ変えるんだ。
謎ですね。
どういう意図があったんだっていうね。
そこ関係のテキストが堀井さん関わってるのかどうかちょっと分かんないですけど、
うん、ね、
そこだけ関わってなかったのか、
なんか、うん、なんかね、お気の毒ですがっていうのがなんか当たりがきついとか思った人がいたのかもね、もしかしたら。もうちょっとマイルドな言い方がないかとかさ、なんかこだわった人がいて、でもさ、どっちもあの変わんないよね、印象。
そうそうそう。あの、心の傷は変わんないよ。
そう、あの、文章なんかで和らぐようなことじゃないから。あれでしょ、冒険の書、あれでしょ、みんな聞いたでしょ、冒険書。あの、特にドラクエ3とか。
3はもう有名どころですよね、消えました。
そうですね。
僕も何度も消えましたよ、3は。
あの音楽、ほんと怖いもん、なんか。
嫌だ。
嫌だ、もう。
あれは。本当、
あと引きます
よ。あれね、あれ、あのお気の毒ですが、あのシステムってね、
はい、
あの、なんであんな消えやすいか、あの、しかもファミコンの3だけ、
はいはいはい、
あれね、あれ、なんであんな仕組みになってんの、それ基本的にあれね、壊れたセーブデータを、
はい、
消してあげるための仕組みなんですよ。
はあはあはあ、
壊れたデータを残しておくと、他のデータまで壊したりするんで、
はい、
それを防ぐための防衛機能なんですよ、あれ。
ほう。
ところが、ファミコンのドラクエ3って、その機能で暴走しやすかったんですよ。壊れたデータなら消してもらっても構わないんだけど、実際には壊れてないデータなのに、なんかね、あの、お気の毒モードが発動しちゃうことがあったんだよね。そう。その場合は、あの本当は消えてないのになんかたまたま読み込みエラーであのメッセージが出ちゃうと、実際には僕にその段階で消えてないから、そこでまたリセットをしながら電源切ってもう一回ロードし直すと、復活するっていう噂があった。試したわけじゃないけど、そのね、復活するって言ってる人のやつはね、そのセーブファイル自体は壊れてないかったんだろうね。
それやったことあります。
読み込みエラーであれが出ちゃう場合は、早めにやり直すと復活する場合があるという、そういう話があったね。
なんか、そうそう、なんか、でんでんでんでんって鳴ってる最中に、なんか、リセットとか、電源切るかもありましたけど、そうやったら、なんか聞けなかったことありますね。
ああ、そうそうそう、それ。
じゃ音楽鳴っても、諦めちゃいけないと。
そう、あれ、あのメッセージが出てる、できるまで、あの、消えてしまいましたって、言ってるんだけど、あれ出てる最中って実はファイル残ってるんですよ。
ギリ。
あれ、あの、消えてしまいましたって言ってから消すから、あれ。壊れてるから。壊れてるから消してあげるねってことなんだけど、あれ正確には。
なるほどね。
なるほど。なんかそれ消えるときと、まあ大丈夫なとき、あ、大丈夫というか、まあ消えなかったときありますね。
なるほどね。はい。じゃあ、次、お願いします。
はい。あ、次？
あつこさん、はい、ありますか？
私、これあの知らなかったんだけどね。ルイダーのね、酒場にね、これ、スーパーファミコンのドラッグ F5 とかかな。なんか死んだモンスターを預けると、なんか責任を持って埋葬しておくわとか、なんか言うらしいんだよね。
はい。
これ本当これ。なんか、埋葬って言い切っちゃってるのかなと思って。なんかさ、埋葬しちゃうとさ、次呼び出すときにさ、墓を掘り返すことになるじゃないですか。
まあ、絵的にね。
そう。だからね、そうなんだなと思って、これやったことないから分かんなかった。僕、でもね、ドラクエ10で、
はい、
死んだのサポート仲間を死んだまま返そうとしてルイーダーに怒られたことがある。そんなひどいことできませんみたいな。それはやったことがある。それはやってみたことがあるけど。
思いつかなかったな。
はい。
うん。
うん。
な
るほどね。
うん。あれは生き返してからじゃないとね、返せないんだよね。
うん。まあまあ、そうですよね。まあ、
うん、まあ、そう、あれできですかね。なんか5とか6は死んだまま、モンスター爺さんとか預けれるみたいですけどね、うんうん。
その時にメッセージが変わるの知らなかった。
うん。
うん。
なる
ほど。はい。
はい。アツモさん他ありますか。
あとね、知らないのちょいちょい小ネタで知らないのちょいちょいあるんだけど、うん、
はい、
あのね、うん、ドラクエ5で、
うん、
これ一部で有名だったのかな、あのフローラと、ね、結婚しちゃうと、うん、フローラと結婚しちゃうとさ、はい、あのまあ、ビアンカが実家にいるじゃない、
はい、
では
い、
その時にね、なんだっけな、お墓が、家の後ろにお墓があるんだけど、お墓が1個増えるってね。
はいはいはい。
お知見さんあります、ね。
うん。
これちょっと有名
です、ね。なんかさ、
うん、
ね、これ知らなくて、なんかあの、条件があって、なんかあの、うん、ビアンカと冒険してる時に宿屋に1回でも泊まると、その、お墓が増えるみたいな。
はい。
で、それがあの、うん、何フローラと結婚する前にビアンカと実は子供ができてて、その宿屋の時に、
うん、
それでその子供が死んだからだみたいなさ、
うんうんうん、
そういう伝説があるんだよね、
うん、
あさ、そのさ伝説はともかくだよ、
うん、
はい、
堀井さんがなんでそういう仕様にしたのかが分かんないんだよね。
いまだ分かってない
ですよね。何を感じてほしくてそうしたのかなと思って。うん、なんでそんなわざわざさ、そんな、うん、怖いと思って、
怖いっす。
うん、そのね、真実的な部分まだ語られてないと思うので、
語られてないですよね、
うん、
なお怖いですよね、なんかね、
うん、
うん、
そう、
それは結構ちょっと俺もネットでは耳にしますね、あの目にしますね、
うん、ますね、
うん、
うん、
はい、じゃあちょっと今度私の方から、
はい、
これはですね、あの完全都市伝説です。
はい
はい、
まず6のチャモロ
は、
はい
は
いはいはい、
ドラケー4のホイミンの子孫だってい
う、
うん、
あ、
うん、
話です。
ああ、それ、
うん、
それね、
うん、
あれなんですよ、一時それ話題になったんですよね、あのね、
うん、
これあのね、加納新っていう小説家がいるんですけど、
はい、
はい、
その人が、うん、ドラクエ6についてのね、非常に魅力的な考察をしてるんですよ。加納新っていう小説家のブログがあるんですけど、
はい、
加納ログって、ひらがなで加納ログって言うんですけど、そのブログの記事で、
うん、
これうん、知ってる方もいるかもしれないですけど、読んだことない方はお勧めします、これ。下手するとね、ドラクエ6よりも面白いんじゃないかっていう都市伝説が生まれそうなぐらい面白いんですよ。これね、そう。これはね、ぜひおすすめ。結構長い、すごい長文なんですよ。
ね、
タイトルがね、ドラクエ6が本当に目指したものっていうタイトルで、何章か、何章かあるんだけど、
うん、
うん、
これはね、読んだことない人はぜひ、これ僕大好きで、うん、ドラクエのシナリオの考察で一番好きなやつなんで、これ。
うん、
これ多分ね、その話だと思う、これ。
なるほど。お
ー、うん、
なるほど。
めっちゃいいです、これ、うん。このね、当たってるかどうかじゃなくて、この人の考察自体が魅力的なんですよ。これだけでいい、なんか本書いてほしいぐらいの。
うん、
やけに面白いなと思ったら、なんかプロの作家だっていうからさ、いや、やっぱさすが物書きだなって感じだよね。
この分、そんなそこまで古いわけじゃないですよね、これね。10年経ってるか経ってないかぐらいです
よね。うん、何年か、うん、
うん。
そう、いつぐらいだったんだろうな。
これ見たら、2012年9月って書いてますね。
あ、じゃあまあ、ドラクエ10が出たぐらいだね。
そうですね。うん。
うーん、 結構最近ですね。
最近っちゃ最近ですよ。
ここ10年、ここ10年。
うんうん、ここ10年。
6が出て結構経ってますからね。
うん。
うん。
なるほどね。
これはいい、非常にいい考察ですね。
うん。
多分、堀井さんも、なんか、あ、そうだったんだって言いそうな。まあ、
それいいね。
それノリだからさ。
そういうことにしよう、みたいなね。
うん。そうそうそうそう。それぐらいすごい。
ひらがなでカノログと検索すると出てきますんでね。
そう、ドラクエ6が本当に目指したものっていうタイトルですね。
はい、
はい、うん、6を俺の中で順位低いんですけど、シリーズランキング低いんですけど、うん、これちょっとちゃんと読めば、読んでまたそれ踏まえてやり直せばなんか変わるかもしれない、うん
うん、そうですね、
うん、
うんうん、はい、じゃあ次、
はい
はい、この都市伝説です。これなんでなんですかね、はい、これトルネコはロトの末裔っていうね。
え、そう、
うん、ロトの方じゃんって思うんですけど。うん、どっか、あとはね、パパス、はい、ドラケー5のパパスは4のライアンの子孫だという話とか。
うん、はあはあ、うん、あれはそれはなんか、え、あれなんだっけ、あの国でした、グランバニアと、
うん、
なんだっけ、ライアンのいる国なんだったっけ、
バトランド、忘れました、バトランド王国、うん、
の場所がなんか地図上似てるんでしたっけ、違ったっけ、
ああ、同じ地区だからってこと、地区っていうか、あの位置が同じだ
った、地図的な場所、うーん、どうだったかな、ちょっと覚えてないですけど、
あ、
なんかそんな考察あったような記憶がありますね、私も見たことありますね、
うんうんうんうん、なるほどね、まあまあちょっとこれ出てたんですけどね。うん。
はい。
ね、あとはね、ドラケー5のヘンリー王子はアリーナの子孫だっていうね、土地伝説があります。
へぇ、
うん。それから、
あ、はい。
あ、行く？次、行っていい？
はいはい。
はい。
はい、
あとはね、5のさ、序盤、はい、にでき、あのマリアっているでしょ。
はい、いますね。
うん。そういうその人が、あのクリフトの子孫だっていう都市伝説ありますね。
へえ。うん。有効殺ですか。
まあ、こう、つまり、うん、まあ、この辺はちょっとね、完全都市伝説なんで、あれなんですけどもね。
うん。はい。
はい。それから。ちょっと都市伝説ではないんですけども、
はい、
はい、
さっきのちょっとアトムさん寄り的な話なんですけどね、
はい、
あの、
はい、
スーファミ版ドラクエ3で、
はい、
65,535 回戦うと死ぬっていう、
ああ、ありましたね、
それ、
うん、
ターン、
そう、ターン、
ターンになると、うん、なんか、
あ、なんかさ、メッセージがさ、疲れ果ててしまったみたいなの出るんじゃない、なんか。
そうそうそうそう。
ああ、そう
そ
う。
うん。
笑っちゃったな、あれ見たときなんか。なんだその疲れ果ててしまったって。
まあ、逆に理由ね。持ったなっていう話ですけどね。
こういうテキストわざわざ用意しちゃったら、
すごい。ターン的にさ、これ以上戦えないっていうときに、その、はい、理由がさ、疲れ果ててたことにしようっていうさ。
うん。
ね、
うん。まさかね、消えるわけにもいかないし。うん、
は
っていう部分ですけどね、
うんうん、
いやー、6万5千も戦えないよな、
ね、
うん、戦わないっすね、
何年かあるんだ、
うん、はい、あとはね、あ、これね、ちょっと俺昔から知ってたんですけど、
あの、はい、
ドラクエ3のゾーマ戦の BGM なんですけど、
はい、うん、
これ1の、はい、ドラクエ1のフィールド曲のアレンジなんですね。
あ、はい、
うん、あ、なんかそう言われているけど、
うん、
はい、
そうなのかなっていまだに僕懐疑的なんですよね。杉山コーチはそう言ってんのかな、
あ、
なんか分かんないんだよ、似てるんだけどさ、
うん、
うん、
似てるんだけど、あの要するに、はい、あの荒野を行くっていうアルフガードのあの曲って荒野を行くなんだよね。
そうですね。
タイトル、はい、荒野を行くの変奏曲なのかなってちょっと分かんないんだよね。あの例えばさ、うんうん、これもまああの、まあ、ネタバレトークだから言っちゃうけど、はい、あのドラクエ8の、あのラスボスの音楽ってラーミアの変奏曲じゃない、
はい
うん、あれはあの分かるじゃない、
はい、
でもさ、はい、そういう分かり方がないんだよね。あのアルフガードの曲だっていうあれじゃないじゃない先生。あの最初のモチーフがちょっと似てるだけで、
うん
うん、アルフガードの曲がなんか迫力のあるあれにアレンジされてるっていう感じには受け取れなかったんだけど、
うんうん、
なのであれですよね、踏まえてる感が 1% か 2% ぐらいとかでしょっていう的なことですよね、
うんうん、そうだからね、アルフガードの曲にするつもりがあるのかないのかどっちなんだって思い続けて聞いてたんですと。ただあの曲自体はすごい好きだけど、めっちゃかっこいいから、
うん、
だその本当にアルフガード あのアレンジなのかなっていうさ、そのちょっと分かんなかったんだよね。
俺個人的には信じてるというか納得できた部分はありましたけどね、
うん、
最初知った時ね、
うん、ああそうか、そうかそうか、最初聞いた時分かんなかったんだよね、むしろかっこいい、かっこいいなとは思ったけど、アルフガード あのモチーフだとは気づかなかった最初。
聞き比べるとそんな気がするっていうな、
うん、
感じがするっていうあれはしますけどね、
うん
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 うん、
ですね。
なるほどね。
変奏曲というよりちょっとあの、はい、あのアルフガードをかすかに匂わせるぐらいにしたのかな。
まあそんな感じですよね、うん、実際ね、うん、雰囲気ね。
うん
うん
うん、
うん、
はい、うん、はい、じゃあ私からはラストにしようかな、うん、はい、はい、ドラクエ2まあ大ヒットしたんですけど、
はい
はい、
2ヒットしたっつう、そのご褒美旅行の旅行先がエジプトだったっていうところですね。
ああそうですね、
うん、
そうなんですか、
はい、らしいです。
ピラミッド、
うん、
それでピラミッド、
ピラミッド3のピラミッドができたとか、うん、石室とかできたとかってね、うん、話とかもありますけどね、
うん、はい、うん、なるほど、
うん、
でこれ知った時ふと思ったんだけども、じゃあ他のシリーズ発売した後のご褒美旅行ってそれぞれどこ行ったんだろうなっていうのはね、
あれだな、2の時はそのエジプトだったんだけど、
ええ、
3が売れた後ねスペインに行ってるんだよね。
ほう、
へえね、
うん、でスペインだとさ、まあ、あの杉山越しは行かなかったんだけど、鳥山明とか杉山越しは行かなかったんだけど、
ええ、
はい、
スペインに行った後にさ、あのほらなんかほら、ミニアとマーニャのさ、
はい、
ちょっとなんかあのね、あっち系のさ、音楽、うんうん、スペイン旅行したっけ、成果なのかなとか、うん、そうそうそう、ちょっとね、それっぽい感じが、
うんうんうん、
あったけど、ね、
ああ、なるほど、
うんうん、エジプトのピラミッドほどダイレクトなあれはないけど、
うん、
なんかそっちの雰囲気が入れたのかなと思って。
まあ、ご褒美旅行というなら、なんか研修旅行的な、取材旅行的な感じですね。
ご褒美と、あのご褒美で行くから、ええ、取材も兼ねようみたいな感じじゃない。そう、なんかさ、ドラクエ11の開発中はね、
はい
はい、ブラジルだったら、なんかマチュピチュとか行ってましたよね。マチュピチュ、そう、なんか石のゴツゴツしたと、だからね、ドラクエ11って やたら石がゴツゴツした、なんか、だからってわけじゃないんだろうけど、あの、プレステ4版のさ、
うん、
フィールドって、あの、石の質感がすごいリアルだったのね、ゴツゴツしてて。
あ、まあ確かに。
そうですね。
うん、そう。
そこに生きてきたのかなっていう感じですかね。
うん、マチュピチュ的なね。
あ、
うん、そう、うん。
なるほどね、確かに。
はい、
はい、まあ、ちょっとこんなとこかな。アトムさん他ありますか。あ、
私そのね、なんか都市伝説とかっていうことでちょっと見てたんだけど、
うん、
これもあんまり私そういうの見てなかったんで知らなかったんだけど、
うんうん、
あ、これすげえって思ったのが一個あったんだよね。
はい、
あのそれはなんか一時結構有名だった話なんですけどね、
はいはい、
あのドラクエ7のキーファーがオルゴデミーラなんじゃないかって話。
ほう、
これね、あ、まあ、こういうさ、 フィクションですからね、ゲームって、
うんうんうん、
はい、
まあ、誰の正体が誰だったとしてもさ、何でもありなんだけど、
うん、
はい、
そのなんかそれゲームの中にそれっぽい状況証拠がちらほら残ってると、えっと思うんだよね。なんかね、そういうね、なんか、えって思わせるものがあったんだよ、なんか、まあ、あの当時、これ、結構有名な話だったみたいなんで、
はい、
知ってる人は知ってると思うんだけど、この話、面白いなと思って、
うんうん、
なんかね、キーファンがオルゴ・デミーラなんじゃないかっていうね、結構、でね、それがキーファが、ドラクエ7の、まあ、ラスボスになる予定だったかどうかまでは分からないですけどね。
はい、
だけど、ゲームのどっかの段階で、うん、キーファーがオルゴ・デミーラになって主人公と対決するっていうイベントが入る予定だったんじゃないかなっていうね、
うん、
そういうね、のを匂わせる状況証拠みたいなのがね、ちょっとあるっちゃあるんですよね。
ほー、
うん
う
ん、でね、オルゴ・デミーラがね、人間の時の姿、
うん
うん、
服のデザインがね、キーファーのによく似てるんですよ。なんだそんなことかって思うかもしれないけど、
う
ん、
普通ね、キャラクターをデザインするときに、
はい、
主人公サイドのキャラとラスボスのキャラはもうなるべくできる限り被らないようにするはずですよ、
うんうんうん
うん、敵と味方なんだから、
うん、
オルゴ・デミーラとキーファーを並べてみると分かるんだけど、
う
ん、
デザインがうっかり被ったっていうレベルじゃないんだよね、
うん、
ちょっと似すぎてるんだよね、服の、生地がね赤くて、はい、でね、上腕部から肩をこう包み込む部分がね、ふわっと丸く膨らんだ形になってるんですよ。
う
んう
んうんうん。で、腕組みした格好もね、オルゴ・デミーラも腕組みしてて、キーファも腕組みしてるから、
はい、
腕組みした、キーファの公式イラストって腕組みしてるんだね。
うん。
あのポーズが一緒のポーズで、そのふわっとしたの着てるからさ。
はい。
はい。
で、うん。で、あとね、何？オルゴ・デミーラがね、バトルに入る前に言うセリフがあるんだけど、
はい、
うん、
それはね、ちょっと妙なんだよね。お前たちの命はどこまで行ってもお前たちのもの、うん、神のために使うべきものではないって言うんだよ、
うん、
これね、普通のラスボスのセリフっぽくないんだよね、
うん、
なんかね、うん、おそらく多分だけどね、これは僕の妄想だけど、これの前に何かのイベントが本当はあって、
うん、
それを受けてこのセリフが書かれたんじゃないかと。ただその前のイベントが丸々削除されて、このセリフだけ残したんじゃないかなというね、
うん
うん、なんかね、オルゴ・デミーラってなんかね、最後のダンジョンとかにもね、使い道のないラーの鏡が置いてあったりするんだよ、
うんうん、
ドラクエ7では使い道がないんだって、それ、
うん、
もともとなんかに使う予定だったんだけど、置きっぱなしにしてたんだよ、それ、
は
あ、だからね、なんかね、オルゴ・デミーラで何かをやるはずだったんだよ、本当は、
うん
うんうん、そのなんかね、残骸がなんかちょっと、残骸なのかもわかんないけど、わーっていうね、なんか、ちょっとそれ見てね、えーと思って。
うんうんうん。
うん。そう、知ってる人から見たら、まあ、お前それ今頃かよって思うから言われるけど、たださ、都市伝説云々っていうよりさ、そういうなんか旧跡があると、
うん。
都市伝説っていうよりは、あ、堀井さん、本当は、ここで別の展開を用意してたのかなとかね、そういうな、なんか、開発 裏話的なね、
うん、
方向でちょっと興奮するんですよね、
うんうんうん
うん、都市伝説というよりは、
うん
うん、
そう、うん、そう、なんかあれ、キーファーオルゴ・デミーラの話ちょっと面白いから、なんか YouTube とかでもなんか検索してみるとね、面白い話出てきますよ、
あ、
うん、あ、そうなんだみたいな、
うん、
うん、僕あんまりシナリオの考察系のものって読んだり見たりしなかったんだよ、
うんうん
うん、
今回この配信に出るにあたって見たけど結構面白いのはあるんだよ、ね、
ああ、
なんかいいなと思って、面白いなと思った、すごい、
はい、
こういうのをちょっとね突き詰めてね、ちょっとしていくと面白いかもしれない、楽しいかもしれない、
面白い、うん、
うん、
非常にいいですね、
うん
うん
うん、はい、ということで、
はい、
ちょっと、はい、珍しく今回不思議な感じでね、ちょっと終わりましたけども、
はい、
まあ、信じるか信じないかは、
うん、
あなた次第ということで、
うん、まさに、
はい、
はい、
私も聞きたいのあるんですけど、
あ、はいはいはい、はい、どう
ぞ、ですね、スタークが、まあ、ドラクエ5で、 なんかエスタークが10ターン以内に倒したら仲間になるって、まあ、結構言われてましたけど、これまあ、なんか結局、まあ、最近、まあ、これは、まあ、本当に都市伝説なんですけど、これってどっから広まったんですかね。
ああ、これはさ、
はい、
あれですよ、なんだ、ほら、昔のゲームって、はい、そういうなんかさ、ゲームの裏技の噂ってさ、
はい、
尾ひれがついて広まりやすかったんですよね。
うん、
今みたいにネットもないし、
はい、
情報も共有されにくいしさ、あとゲーム自体が新しくて、みんなほらゲームで遊ぶこと自体が新鮮だったしさ、っていうことで、うん、例えばもっと大昔になるとさ、ゼビウスでさ、まあ、ちょっと古すぎるけど、はい、ゼビウスとかでさ、絶対壊せない敵を256発当てると倒せるとかさ、
はい、
そういう、ゲームの噂話としてはそういう系譜だよね、そのエスタークの10ターンなんていうの。
そうですね。
うん。そのなんかね、裏技のデマにこのロマンがあった時代の、
うん、
ロマンがあった時代のさ、その裏技ってあるじゃない、昔のさ。
うん。
そのなんか時代の空気を感じるね、このエスターク10ターンないっていうの。
そうですね。うん、なんか、これがまあなんかみんな、ほんまなんか、まあ、知ってるのがなんかすごい。
そう。これはね、当時ネットもなかったしね、広まるよ、これは。だってさ、はい、子供なんてさ、ゲームを大人みたいに好きな時に好きなように変えないですから、
はい、
自分がもうクリアした、終わったと思ってたゲームにまだ知らない世界があると思ったらさ、それは飛びつきますよね。
うん、
ワクワク、うん、子供にとってはこれは無常の喜びですから、まだ見てないものがあるっていうのは。
うん、
そう、そういうなんかね、ロマンを感じるね、この10段以内っていうのはね、
はい、
うん。実際にはなかったんだけど、
はい、
このそういう仕様としてはなかったんだけど、このなんか最近そういうゲームでそういう噂ってないじゃん最近。
うん、
ね、
まあネットですぐ解析とかされますからね。
そうそう、解析されちゃうから、でしかもネットでそれが広まっちゃうから、
はい、
うん、そう、うん、
まあなんだろう、そういうロマンって、
うん、
はい、
ドラクエ10に欲しいですよね今の。
あ、
はいはい、
今なんだ、そういうロマンで思い出したのがそのゴールドマンマックスだっけ、
はいはいはいはい、
ちょっとでかい、
はい、
ゴールドマンがいるよっていう、
はいはい、
あれって今なんだ運営でも結構濁してるじゃない。
あ、それいいですね、はい、ネスコのネッシーみたいなさ、
そうそうそうそうそう、
本当にいるのかよみたいな、
うん、
うん、
そういうのをちょっとやってほしいですよね。
そう、一応ね、七不思議っつあれは出てあるけども、
うん
う
ん、
ガチの七不思議っつうかさ、こう、うん、
実はもう仕込んであるかもしれないですね。そう、ひっそりと
なんか潜んで、忍ばしてほしい、
うん、
なんかあれありましたね、なんかダンシングトレジャーっていうのも、
そうそうそう、うん、
なんか
青宝箱を開けると出てくるっていう、
へえ、
うん、
え、あ、そんなのあったの？
あるらしいです
よ。
へえ。俺まだ見てないですけど、
うん。見たことないですけど。
うん。ただそれ、多分運営喋ってんのか喋ってないのかな、わかんないけど。
うん。はい。
けどそれもロマンだけど、もっとあってもいいのかなっていう。う
ん、はい、そうだね。あれだけ世界が広いんだしね。
そう。あと歴史もあるんだし、こう、なんかね、こう。うん。
うん、
なので、
ね、ちょっと、うん、
ロマンをいま一度っていう。
うん、
うん、
あまりかっちり全部分かりすぎちゃってるとね、
うん、
そうですね、
うん、なんか分からないことが常にあるぐらいがいいよね、なんか
ですね、
うんう
ん、
ですね、
まあ、2年に1回とかね、そのぐらいのペースでいいかなんか、
うん、
ゴールドマンマックスまた出ましたみたいな、うん、見かけましたって言ってね、
うん、
あるといいなーなんて思いますけどもね、
う
ん、
ああ、すごいいいですね、
ね、うん、上の皆さん、もしこれをお聞きでしたらちょっとご検討いただければなと思います。
はい、
はい
はい、ということで今回は、ドラクエシリーズにおける都市伝説、小ネタ、裏設定についてちょっとお話ししてみました。
はい
はい
はい、エンディングです。
はい
はい、アトムさん、久々のご登場ありがとうございました。
あ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本当はですね、今回バージョン 2.2 と 2.3 を振り返る回だったんですけども、本当の予定では。
そう、
うん、けど、ふとちょっとこれ思いつきまして、
はい、
はい。これこそ、アトムさんだなと思いましたね。
はい、
もうなるほど、
はい、現代次第でございますけども、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。あのアトムさんはドラクエ10はちょっとしばらくお休み中ですか？
休んでますね。あのサブキャラはたまにやってる。
ああ、
ちまちまちまちま、
あ、うん、なるほど、うん、
すげえ弱いよね。
メインの方では
メインは休んでますね。
休んでますか。ああ、
うん、あの時間の問題、単純に。
ああ、1日が。
ただね、あの、うん、連休中にやると思うけどね、時間あるから、連休中は。
ああ、
うん、
うん。ただ、すごい久しぶりだから、うん、結構、浦島状態ですね。
あ、本当ですか。
うん。本当、初心者マークつけてもいいぐらい、
いいぐらいな。じゃあ、ちょっと、気抜いてると、バージョン6が。ちゃう、
あ、本当ですよ、本当ですよ、うん、
そうですよね、うん、
そうそうそう、
うん、
うん、
なるほど。あ、まあね、シリバージョン5の話も佳境入ってますんで、
はいはい、
うん、まあ俺はまだやってないんですけど、うん、はい、ちょっとちょっとタイミング見ながらちょっと挑んでいきたいなと思いますけどね。
はい
はい
はい、というような感じで今回は、はい、お別れ でございます。またお会いしましょう。それではまた、さよなら、
さよなら。